はい、お願いいたします。改めまして皆さんこんばんは。ありがとうございます。私は、ただいまご紹介預かりました瑞穂区にあります建徳寺というお寺の副住職の木下松陰と申します。本日はですね、清修寺様の無名会に、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。どうぞ姿勢を楽にしてください。そしてお顔の方もですね、皆さん楽にしていただく。ちなみに私こんなものでございますね。今年40歳今なっております。まあ年相応ですかそんなもんですかね。はい、本題に入る前に少しだけ簡単にですね、自己紹介させていただきたいなと思ってます。私はですね、4人兄弟長男末っ子としてですね、建徳寺に生まれました。4人兄弟長男末っ子です。ってことはもうお察しの通りですね、ようやっと生まれた男の子だというところで、家族構成だけでも、ゆくゆくはですね、よくおばあちゃんにもですね、あんたがこの寺を継ぐんだぞとよく言われました。幼い頃はそんな風にして育てられましたけれども、でもありかし両親は、私に自由にさせてもらって、大学が一度花園大学ですね、妙心寺のですね、母体となっている花園大学に入学するんですけれども、そこで、寮に入ります。全塾という寮、これはもちろん有志が入るというか、全然強制ではない、入りたいというものが入る寮なんですけれども、そこに私が親から、あんたは朝が遅いからそこでちゃんと起こしてもらうように寮に入りなさいなんて言われてですね、でそこの全塾に入って、そこがもうとてつもなく衝撃を受けましてね、私大変厳しかったんですよ当時はですね、今も厳しいかもしれませんが、20年前ですよ、22年前。ですからそこで私すっかり自信失ってですね、私はもうこのお坊さんになんかなれないというふうに、その時思って、それでこう進路変更っていうので大学を変わるんですね。今は長久手にあります愛知県立大学というところで、全然関係ないフランス語勉強する大学に入るんですね、編入する。でも、皆さんフランスって漢字で書くとあれですね仏って書きますよね。ご縁かなというふうにも思いますけれども、それでもまだそこで踏ん切りというか、お寺にはなかなか入れないと思って、映像制作会社に入ります。大学卒業後、皆さん今カメラ撮っていただいている、そこで主に結婚式場ですね、結婚式場でビデオの方です、動画を撮って、でそれをこう新郎新婦に後で編集してお渡しする、そういう仕事をしてました。その合間にですね、自分で映画も撮ったりなんかしてたんですよ。先ほどね、鈴木様からお伺いしましたけども、映画監督になられたいというね、夢を持ちなられている、この今ねそちらで撮っていただいている、ぜひとも羽ばたいていただきたいと思いますけれども、私もその当時は、同僚と空いた時間に映画を撮ったりなんかして、一応こうコンペティションっていうんですか、映画祭にこう出展なんかもして、箸にも棒にも引っかかりません。あるいはバンド活動なんかもしてたんですね。ライブしたり CD 出したり、いろいろしてました。ですけれども、途中で、27になるときに、祖母がですね、そのあんた寺継ぐんだよって言ってた祖母が脳梗塞になるんですよ。脳梗塞をきっかけに、ああお寺ちょっと手伝わなあかんかなと、介護もあるしと思って、一人暮らししてたのを、お寺に戻ろうかな。27の時に、カメラマンも、言い換えれば、そうした皆様に喜んでもらう、これはお坊さんも一緒じゃないかと、何かこう 心のですね波だったものをお寺さんがですねやっぱりこう落ち着かせていく、そういう役割があるなと思うと、あ、これはカメラマンも同じじゃないかな、とお坊さんも同じじゃないかなというふうに、まあ、私がその中で、まあ、一つ覚悟をして、そうして、隣にあります東区の徳源寺専門道場に27の時入門しました。まあですからこうしてですねあちこち手を出して、結局鳴かず飛ばずというかですね、どれも突き詰めることができなかった、転んだりですね失敗したりして、そうしてまあ今があるのかなというふうに、そんなふうに思いますね。まだまだですから鼻垂れ小僧ですけれども、そうした転んだことがきっかけとなって自分の人生を見直すということが多くあったなと思いますね。ところで今日は10月27日ですね、10月5日これは何の日かご存知の方おられますか。10月5日ご命日なんですね、どなたかのね。正解でございます。だるまさんのご親戚かなんかですかそうなんです、10月5日はだるま大師のですね、だるまさんが転んだで、ね、おなじみのだるま大師のご命日なんですよ、ですから皆さんね、だるま落としとかだるまさん転んだでね、お遊びになられたと思いますけれども、この方もですからどんなに倒されても転がっても起き上がってくるということですよね。七転び八起きとも言いますけれども、この七転び八起き、ね、やっぱ転んだら起き上がるんだということが大事だというふうに、ね、皆さん思われていると思うんですけれども、私もう一つ思いた言いたいのは、転ぶことも大事かなというふうに思うわけですね。転ぶからこそ起き上がるということがある。転ばなければずっと立ちっぱなしだと、そこから動かない。転ぶからこそそこから新しく景色を見て、ね、立ち上がっていくんだと。転ぶ中に何かこう人生において大事なことがあるんじゃないかな、そんなふうに考えています。そのあたりのことを今日はだるま大師のお言葉でよく知られます、ね、無垢毒っていう、ね、この前後を取り上げて新しい自分と出会うというですねテーマで、皆さんと一緒に学ばせていただきたいなと思っておりますね。どうぞよろしくお願いいたします。まずですから本題入りますと、無垢毒ということ、ね、お聞きになられたことは皆さんありますかね。無垢毒っていうね、これはいろんな出典ございます。もちろん碧岩録というものもあれば、祖道宗というもの、慶徳伝統録というものがあったり、後藤永元とかいろんなこの禅の書物からにも出てくるんですけれども、この私は今回祖道宗といういわゆる禅の歴史を、歴史書ですね、歴史書の中に見られる問答をちょっと取り上げてみました。大体でも皆さん他の書物とも同じものですけれどもね、内容としてはここにはこの二人の登場人物が出てくるんですね。この問答、もちろん一人はだるまさんです。だるま大師ですね。だるま大師。皆さんだるま大師どちらの方かご存知ですか。だるま大師って、ん、中国じゃない。惜しいですね、インドなんですね南インドの孔子国というふうに言われましてね、この第三王子だったって言われるんですね。三人兄弟の三男だったと、ね、インドから、このインドからですね、はるばるですね、南の海を渡って中国に入られるんですよ。で、中国に着いたのもだいぶ南の方だったと言われます。でそのだるま大師がこのですね、もちろんお釈迦様から、ね、代々この仏法法がですね伝わってきて、でそしてその法がだるま大師にも伝わってきた。お釈迦様から弟子、そのまた弟子へと、ね、適的相乗と言われますが、そのようにして法が伝えられて、だるま大師でお釈迦様から数えて28代目って言われますね。そんなだるま大師なんですよ。 そのダルマ大師がインドを離れて中国にやってきたって言うんですよ。ね、それが一人目のダルマ大師ですね。で、この登場人物のもう一人が武帝という、ね、寮の武帝って言うんですよ。ね、当時は中国の南北朝時代です。まあ戦乱のようですけれども、その時に、ダルマ大師がやってきてね、でそしてこの寮の武帝という、まあ、皇帝です、この方に会われる、まあ、今から1500年ほど前ですけどね。問答がなされた場所っていうのは金陵っていう、まあいいか、金陵というあの土地だったんですけれども、今でいうね南京ですね、南京にあたるところ、ここで問答が行われたと言われます。この武帝という方が、当時はですね、官服って言ってですね、いわゆる高い地位の人が、ね、着る制服の上から袈裟をつけて、お坊さんの、ね、つける袈裟をつけるんです。袈裟をつけて、そして経典を注釈したり解釈ですね、解説したり、あるいはこの お寺をたくさん建立したりですね、そしてたくさんのこのお坊さん僧侶を育成したりとですね、こう仏教信仰にとてもこの熱い、また一角の文化人であったというふうに言われています。とてもこの、まあ、勉強も熱心だったって。だからその武帝というのがですね、ダルマ大師に会って、あ、インドから来られた和尚さんがいるんだと、ね、このダルマ大師に会って、ね、自分が普段行っていること、これを天下に名を馳せるダルマ大師に聞いてみたくなったんですよ。それで、この問答があるわけです。で、丸一番のところですけれども、寮の武帝また唐ですね。陳は久遠に登りてより来たる。人を脅し寺を作り、写経し造造す。何の功徳かあるっていうんですよね。さっき言ったように、ね、たくさんね、お経を解釈注釈してね、お寺建ててお坊さんたくさん輩出してるんだと、さあ私にどんな功徳があるっていうね、はい、まあおそらく武帝は自信もあったでしょうね。さぞやあなた素晴らしい功徳ありますね、ね、まあ、そう答えてもらいたかったのかななんていうふうに思うわけです。ですけれども、ダルマ大師はですね、無苦毒と二べもなく答えたっていうんですよ。うん、まあ、これがこの問答のあらましですね、丸一番のとこです。この、解説の前に、この苦毒ということについて少し見たいなと思うんですね。丸二番書いてありますけれども、もともとはこのサンスクリット語でグナっていう言葉です。丸二番のところにね、ちょっと書いてありますけどね。グナと呼ばれていた。これ調べてみますと、性質とかね、属性っていう意味なんですよ。だからもともとあるものっていう形ですよね。性質、私の性質、あなたの性質ね、ペンの性質、いろいろありますよね。それぞれもともとみんなが備えているものだと。これがグナ、苦毒ってもともと言われてたんですよ。それがまあ、転じていくわけですね。広辞苑には善行の結果としての、ね、神仏の恵みっていうふうになってくる。ですから元の意味の性質というものが良い性質、良いことというふうに、まあ、捉えられて、そこからですね、だんだんとこの広辞苑の意味に変わっていったんだろうというふうに思います。まあ、例えばこのお寺にお参りすれば功徳があるとか、ね、言いますよね。パワースポットなんかもそうじゃないですか、ね、あそこ行けば何かいいことある、功徳がある、ご利益がある。でもどうですか、じゃあ例えば桑原和尚が、ね、パワースポットの中心だとしますよ。いや、近い方はみんなあパワーもらって功徳ありますよ。離れてるとちょっと薄まってくるかな。もっと離れてるともう全然功徳ないんだってね。そんな風に言われたらどうですかね。 まあ、おみくじもそうですよね。大吉、中吉、ね、小吉、ね、あれももちろんそれで、そういうものをね、おみくじ引いて喜んだり、ああまあ気をつけなあかんな、ね、楽しむことはできるけれども、ちゃんと実はでも分かってますよね。自分の生き方次第でその日がいいか悪いかっていうのは決まってくるわけです。いくら星座占いで今日12位だったとか、ね、1位だったってなってもですよ、自分がそれね、しっかりと一生懸命生きなければそれはいい日じゃないし、いくら12位でもおみくじが悪くてもパワースポットから離れていても、その人が一生懸命その日生きればそれは素晴らしい日ですもんね。ちゃんとみんな分かってるんだけれども、やはりですね、その、何かこういい恵みがないかなって、ついつい人間は外に求めていく、こういう人間の弱さというものを指摘しているのが、私はこの無垢毒という達磨大師の問答に現れているのではないかなと思うんですね。こういう外に求めて苦毒を求めて神仏に祈ると、宗教の大体この世の中に流行るということはそういう理由があると思うわけですね。何かそういったものを目当てにして外に求めて、そういった信仰ということが起きてくる。つまり私たちはどうしてもこの外側にですね、恵みを求めるということをしていると思います。この問答の武帝の理解もですね、やっぱり最初はですから、ね、私こんだけいろいろしてるよと、ね、私にどんな功徳ありますか、恵みがありますか、やっぱりこれも外に求めてるわけですね、武帝もね、うん、ですから本当はこの功徳というのは、ね、グナ性質、もともと内側にあるもの、もともと備えているものと分かっていたら、どこに功徳がありますかなんて質問はなかったのかなというふうに思うわけです。まあでもですね、人情としてはね、こう聞かれたら、ね、達磨大師も無功徳なんてね言わんと、こうもったいぶらんとですね素直に褒めてあげてもいいのかなというのは人情としてありますけれども、これは禅問答なので、やっぱ通常の会話ではない。ですからやっぱりこの達磨大師が本当の真実を言っているというふうになります。じゃあなぜ、ね、達磨大師が無垢毒と言ったのか、この理由についてちゃんと答えている方がその後に出てきます。それが丸3番出てきます。六祖恵能禅師という方、達磨大師から数えて六代目の和尚様です。適的僧正法が受け継がれて、達磨大師が初祖と言われますね。禅の初祖とか美祖とかね、禅宗の初祖が達磨大師だと、ごめんなさい、初祖ってこっちか、あるいはね美祖って、中国では人間が胎児からお腹の中に生まれるときに、まず人間は鼻からできてきたって、ね、考えられてた。だから始まりの祖として初祖と言ったり美祖と言ったりですね、まあ、同じことですけど、禅宗の初祖達磨大師から数えて6代目が、六祖恵能禅師ですね。6代目だから六祖ですね。恵能大観禅師と言いますけど、まあ、通称六祖禅師と言われます。この六祖禅師がですね、あるですね、まあ六祖壇経というお経の中にあるんですけども、そこで、まあ、こうやって六祖恵能禅師が多くの人の前でこうお説法されてるんですね。でその中で一人の役人さんが、ね、質問するんですよ。六祖恵能禅師と、私が聞いておりますこの達磨大師の話、最初この達磨大師は寮の武帝と面会した時に、武帝は私は寺を作り僧を育成し布施を施し法要を修し、さあ私にはどんな功徳があるのかというふうに聞いた際に、達磨大師はこう無功徳だって言ったと、そのことが私は未だに分かりませんって素直にその 役人さんがですね、六祖絵能に質問するんですよ。そうすると六祖絵能禅師がこう答えるわけですね。丸三番ね、死ね、六祖絵能曰く、全知識皆さん、苦毒はすべからく自性のうちに見るべしというふうに言われるんですね。もうこれがもう言ってしまえば答えです。はい、すべからく自性のうちに見るべしです。自分の中に見るべし。ですから苦毒とは、ね、神仏から与えてもらうくださる恵みじゃなくて自分の内側にあるものなんだ、それを外側に求めていても苦毒はないぞというふうに、外にはないぞっていうんですね。ですから解釈としてはね、180度違うわけですよ。外にあるを求めるんじゃなくて内にあることに気づいていけということです。その内にある苦毒を発見するということが苦毒だということになればですね、先ほどの達磨大師の話もこう合点がいく、ね、ですから外に見返りを求めても無苦毒だということですね。この苦毒が心の中にあるというのは、この達磨大師だけが言ってるわけじゃないです。時代は遡ってお釈迦様の時代、お釈迦様の時代、もともとの仏教はですね、人間の生き方次第でその人の人生が決まるって、こういう教えです。それはどうしてかっていうと、お釈迦様がおられた時代は、インドの主な宗教というのはバラモン教、聞いたことあられます？バラモン教。このね、バラモン教というもののアンチテーゼとして仏教というのは生まれたんですよ。まあ、言うなれば新興宗教というんですかね、当時のね、仏教というのは新しい教えだったんですよ。それまでの既成の宗教を否定するというところから仏教が生まれた。で、このバラモン教という教えは、あの最高神ブラフマンという、まあ、梵天って日本で言われますけど、このブラフマンによって人間の生き方が決められるというものだったんですよ。例えば何かお願い事があったする、あんな願い事があったりすると、それを叶えるためにブラフマンと通じているバラモンという聖職者にお願いするわけです。伏せを出して、ね、あの人と結婚させてください、あそこに働かせてください、ね、お金ください、いろいろとお願い事をするには、あらゆるこの物事をブラフマンが実は決めてるんだと、そういう世界観ですよ。だから自分がお願いしたいときはバラモンにお願いするわけです。そうやってお供え物をする。で、じゃあ願いが叶わなかったときどうするかですよね。あれ、バラモンさんにお願いしたのに、伏せしたのに、なんでお願い叶えてくれなかったの。そういう時はバラモンは、いや、あなたお布施が足りんかったんだっていうわけですよ。そういう仕組みなんです。だからバラモンがね、いい思いするような、そういう仕組みになってたっていうんですよ。だから都合がいいわけです、バラモンにとって、ね、それがバラモン教。そんな宗教にノーと、ね、いやいや違うと、そうじゃないって示したのがお釈迦様だったわけですよね。だから仏教という教えはあくまで人間主体です。何か超越者、絶対者が、ね、私たちの幸不幸を決めるんじゃなくて、あくまでも自分の生き方次第なんだと。それによって人生が決まる。何か神とか仏とか、そういう絶対者を外に立てて、それが私の人生を決めるというものではないと、はっきりとそうした態度を取っているのが、まあ仏教というふうに言われますね。だから苦毒があるということも人間の中にないと、これが嘘になるという話になってきますね。苦毒は外にないんだと、やっぱり自分の中にある。これはお釈迦様も言ってるということですよ。ただやっぱり人間弱いもんですから、ね、あの生きるということの責任ですね、その重大さをですね、まともに背負いたくない、あるいは誰かが言ってることを ね、聞いてれば、ね、そうした責任を負わなくても済む、ね、楽です。人が言ってることに従っていれば、やっぱ人間は弱いなと。だから、やはりこの私たちが、ね、その外に求めていくっていうことは、まあ人間のそうした弱さから来るものかなと思いますね。神仏に判断を仰げばね、その分自分も責任を負わなくて済む。ですけれども神仏に頼るということが仏教の教えではないって、ね、これは矛盾を感じるかもしれませんけれども、なぜなら神仏にいかに頼っていくかが仏教だということを一般的にね考えられてるんだけれども、実はそうじゃないんだと。もう自分のうちにすでにある、その功徳をしっかり、ね、生かしていけ、だから外には功徳はないんだと、こう口酸っぱくこう言うわけですね。やはりこのお釈迦様が示された自分の生き方次第で人生が決まる、ね、そういうですね、認識に耐えられるほど人間は強くはない。だけれども、いつの時代もですね、釈尊の時代も、ダルマ大師の時代も、六祖の時代も、現代もですね、本当の功徳よりもですね、やはりこの一般的に知られているのが、外にある功徳。だから人間が本能的に持っている根本的な弱さ、何かに頼った方が楽だという、そういう思いに基づいているんだなと思います。ですから混同してしまうというかな、功徳というとどうしてもやっぱり外にあるものだと考えてしまう。